ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？今日は神栖済生会病院副院長の大久保慎二先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい。
さて先生、今日はどのようなテーマでお話ししていただけますか？
今日はですね、高齢者、年を取ってくると実は心臓の力が弱くなってしまう、はい、まあ、これは年齢的なものもあるんですけれども、昨今やはりこの心不全という言葉をよく聞くと思うんですけれども、今日はまさにその心不全というテーマについてお話しさせていただきます。というのは、今さっきその高齢者というお話しましたけど、その他に基礎疾患があったりすると、非常にこの重症化しやすい、あるいは場合によってはお亡くなりになったりすることも、なる、非常に、まあ、最近ではその心不全 の, その病状病態を早く見つけることで、ある程度その早く治療するということで、ガイドラインの方もしっかりとしてきましたので、その辺のことを詳しくお話しすることはなかなか難しいんですけれども、皆さんにご理解できるような内容でお話ししたいと思います。
心不全っていう言葉はよく耳にするんですが、心ってまあ心って書いてあると心臓に関係があるのかなっていう感じはするんですが、実際にまあどのような病気でどんな症状が出るのか教えていただけますか？
はい。心不全というのは実は病名ではないんです。例えば、心筋梗塞とか、心筋症、弁膜症ですね、あとそれからあと心臓にウイルスがつく心筋炎、今まさに COVID-19 コロナウイルスが心筋について心筋炎などを起こすということも報告されてますし、まあ、そういったさまざまな病気とか、あるいは高血圧、動脈硬化、そういったものが原因となって引き起こされる状態、病態を心不全と言います。
それは先生知りませんでした、はい、病態とか状態っていうことが心不全っていうことなんですね。
心臓は、まあ、血液の出し入れ、まあ、一つのポンプという考え方ができると思うんですけれども、はい、まあ、先ほど述べましたように、その病気とかそういういわゆる基礎疾患と私たち呼んでますけれども、はい、そういったことが理由で心臓のポンプの機能が低下して、うん、そして全身に十分な血液が供給、つまり心臓から血液を十分出せないような状態なんですね、
はい、
で心臓や肺に血液が、まあ、滞ってしまう、これを、まあ、私たちも肺鬱血という状態を使っていますけれども、はい、それが原因で心臓から全身に十分に血液を出すことができない、つまり臓器側にしてみたら、例えば脳にしても、はい、腎臓にしても肝臓にしても筋肉にしても、つまり十分な血液が、酸素の豊富な十分な血液が心臓から受け取れないことによって、体全体に、まあ、結局は血液が滞ってしまう、まあ、そういった状態によって、はい、息切れとか呼吸困難とかむくみ、動悸、まあ、疲れやすい、いい疲労性といいますけれども、起こりやすくなるような状態です、
は
あ、で心臓っていうのは一回収縮すると、うん、一回収縮して拡張する、はい、これ1日だいたい10万回、まあ、女性だと若干少なくて9万回ぐらいと言われてるんですけど、
そんなにあるんですか？
一緒の間に、まあ、だいたい30億回心臓が収縮したり拡張したりする、まあ、当然休んでしまうわけにいかないわけで、もうそれこそ暇がないくらい一生懸命働いているのが心臓なんですね。
そうですね。
で、これを1回出される量を1回拍出量と言います、
はい、
でこの1回に出る血液量というのは安静時の時には60から 80cc、
はい、
つまりこれを1分間に換算すると、5リットルから6リットル1分間に血液が心臓から出されています、
は
い、 でこの量というのは全身の循環血液量がだいたい5リットルか6リットルですから、平均しますと全部の血液量が1分間に全身を1周するっていうことになってきます、
はい。
まあ、そういったことが繰り返されてるっていうわけであります、
それがまあ正常な状態かと思いますけれど、それが何らかの原因で通常に働かなくなるわけなんですね。
そうですね。でその原因としては、例えば血圧、高血圧ですね。血圧が非常に高くなる。血圧というのは心臓から出た血液が、はい、心臓から出た大動脈というところに血液が流れているわけなんですが、はい、実はこの血圧の仕組みというのは非常に簡単であって、ちょっとまあ複雑なところもあるんですけれども、血液のが出されたこの血液量に血管の緊張、つまり血管壁の圧力ですね、これを掛け合わせたものが血圧なんです、はい。ということは、つまり血管自体の圧力が非常に高いと心臓から出る血液っていうのがやはり制限されてしまいますよね。それがいわゆる高血圧なんですね。でその他に、例えば心臓の筋肉そのものにもともと、例えば遺伝的とか生まれつきとか、あるいは何らかの原因によって筋肉自体が収縮する力、あるいは広がる拡張する力がなくなった心筋症、その他に心臓を養っている血管の病気、つまり動脈硬化によって心臓も自分で血液をもらわなくちゃいけないんで、その栄養する血管というのは冠動脈というんですけれども、その血液の流れる冠動脈に動脈硬化が起こって、例えば血管が詰まってしまった、あるいは細くなったり、これを局所性心疾患というんですけど、で詰まってしまった状態が心筋梗塞なわけですけど、そういった状態、あるいは逆流防止弁というのが心臓の中には4箇所あります、でその逆流防止弁が動脈硬化、あるいは何らかの他の原因によって、非常にこの動きが鈍くなったりとかすると、当然心臓にも負担がかかってくる、あるいは脈の乱れる不整脈ですね、そういったことが原因で起こってくることがほとんどなんです。
さまざまな原因が考えられるんですね。
そうですね。
心不全というそういう状況になった時には、なんか胸が苦しくなるとか、立っていられないとか、そういう状況になるんですか？
そうですね、まあ、大きく分けまして、その心臓の機能そのものがもちろん原因なんですが、先ほど収縮する力、収縮する血液、心臓が出る血液ですね、それから実は全身に送った血液が戻ってくる、これを拡張器で吸い込むわけですよね。ですからポンプという言葉を使わせてもらったんですけど、実は心臓は全身に渡せば一つの循環ポンプというふうに考えておりますけれども、そのことをもうちょっと細かくすると、全身に血液を送り出す状態を収縮機能と言います。それから全身から帰ってきた血液、これを拡張機能という、大きく分けてこの2つになりますけれども、この収縮する力、拡張する力、これが片方かもしくは両方がダメになっちゃった状態が、いわゆるこの心不全の本体なわけですね。でもちろんこの収縮する力、拡張する力が具合悪くなって、それで急にその心臓の機能がダメになっちゃうかといったら、そうではなくて、ある程度予備能力っていうのを持っております。で何らかの状態でこの保っている場合には症状はほとんどないことが多いです。で私たちは一般にこのいろいろな分類っていうのがあるんですけれども、実はこの心不全の症状を、それからあと基質的ないわゆる先ほどの原因になるもの、これをうまいことを使い分けまして、いろんな分類に用いてるんですけど、一般的には心不全の症状としては、動作、ちょっと体を動かしたらちょっと息切れがあるとか、あるいは動悸を感じるとか、それからあと手足の冷感、
冷たいな
とか、あるいはすごくなんかもう筋肉が疲れやすい、それからあとむくみが出る、でもこれもただ心不全だけではない場合でも起こってきます。例えば息切れをさしても、例えば肺の状態が悪くても息切れ出てきますし、それから全力で歩いたりとか走ったりした後は脈が速くなりますから、動悸起こりますよね。それからあと あの手足の冷感でも、はい、あの冷たいところに出てたら冷たく感じますよね、うん、それからあと疲れやすいと言っても、例えばゴローンとしてる人が急に動き出したら疲れやすくなったりとか、はい、まあ、いろんなありますよね。むくみにしても、うん、例えば立ってる生活とか、あるいは座ったままの生活してる人っていうのはどうしても足の循環悪くなりますから、むくみ、はい、じゃあこれ全部心不全の症状かといったら、うん、あのそうとは限らないわけです。ですからその辺を、はい、あのやはり早く見つけるということで、まあ、こういった症状があったら、いわゆるこのホームドクターあるいはあの病院等にあの相談してみるのも一つの手かと思います。
あの先生のところに診察に来てそういう症状を伝えたときに、これは心不全だっていう診断するときには、なんか特別な検査とかあるんですか？
はい、まずですね、はい、あのお話をよく聞きます。どういった時にそういった症状が出やすいのか、あるいはいつ頃からそういった症状が出るようになったのか、はい、それからあとあのそういったいわゆる問診というのが、まあ大概どの疾患でもそうなんですけど、うん、ことこの心不全に関しましては非常に重要なポイントで、はい、よくですからその話を、はい、あの伝えることができる、あるいは私たちにしてみては聞くことができるという、うん、そういったいわゆる相互間の、まあ、連絡ですね、うん、あるいは情報交換ですね、はい、これがちゃんとできるかできないかで、あの初期の診断というのは決まってくると思うんです。その他に私たちは心不全を疑いましたら、はい、まずは聴診、つまり心臓の音、それから肺の音、はい、全身状態、これをあの確認して、はい、その後いろいろな検査を行わせてもらってます。でその検査の内容というのは、はい、例えば胸の写真で、胸の写真で何を見るかといったら、例えば心臓が以前よりも大きくなっている、まあ、もちろん前に写真があればですけどもね、はい、それから通常の正常肺よりも大きくなっているか、それから肺への血管が太くなっているかどうか、それからもう一つはあの肺の方に、あるいは胸水といいんですけども、胸の写真上水が溜まっているかどうか、まあ、そういったことを胸の写真から見ます、うん、それからまたあの心臓の超音波といいまして、はい、心臓のエコーですね、これを行うと心臓 の, あのお部屋の状態、つまりあの機能がどうなっているか、うん、私たちはまあよく機能から病態、それから構造ということをよく口にするんですけど、はい、それがしっかりと正常範囲に保たれているかどうか、うん、そういうのを見ます、うん、それからその他ですね、はい、血液検査であの昨今はこの BNP といって、これは脳性ナトリウムリノペプチドというあの言葉なんですけれども、このホルモンを測定することによって、はい、ある程度今の状態が心不全なのかどうかというものを早く分かることもできるようになってまいりました。
素晴らしいですね。患者側としてはやはり息切れが始まったとか、動悸がするとか、むくみとか、そういうまあ自分で分かる範囲の症状が出てた時にはいつからなのかとか、どんな状態の時になっているかということをこうメモ書きしておくとか、そういうこと大事ですね。
そうですね、うん、それから昨今あの皆さんのお家にはよくあの自動血圧計というのを置いてあると思うんですけど、 ね、まずおかしいなと思ったらまず血圧を測ることですね、はい、それが例えば先ほどの、元の疾患、原疾患に高血圧がある場合、その場合で例えば血圧がものすごく高くなっているか、はい、それと同時に血圧ばかりじゃなくてそこのところに心拍数というのが出てきますけど、はいはい、脈拍はどういうふうになっているのかどうか、それをその時に何かメモ書きでもしてクリニックあるいは病院の方に、はい、あのお持ちになるとすごく参考になると思いますよ。
そうですね、自分の症状や状態をきちんと先生に伝えることが早期発見につながってくるわけですね。
そうですね。
ここまで神栖済生会病院副院長の大久保慎二先生にお話を伺ってきました。今日のテーマは心不全について、心不全の病状や診断にあたっての検査方法など中心にお話を伺ってきましたが、まだまだ大久保先生のお話は続いていきます。次回は心不全の治療法や、また私たちが日常生活の中で気をつけた方がいいことなどアドバイスをいただいています。ぜひ次回もお聞きください。それではドクター松倉の健康相談室、今日はこの辺で。ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。